ちは。
ジャムパロディ。
みなさんこんにちは。引きこもりサーバーの時間です。本日は2026年8月29日の土曜日。気温は26度。お天気は曇りでございます。それにしても26度って急に下がりましたねって思いません？はい。ですのでもういよいよ9月が近づいてきたので秋かなというところをなんとなく寂しく感じるのでございます。僕は何度も申し上げますが季節が移り変わっていくのが嫌い。なぜかというと時間の経過を感じるからでございます。皆様は時間の経過に対して、はい、嫌な気持ちになったりいたしませんか？はい、なんか寂しくなったり、そして年を取っていくことが怖くなったり、未来が怖くなったり、そういうことありませんか？もしもそういうことがある方がいらっしゃったら、どうやってそれらに、心を向き合うのか教えてください。といったところを言わせていただきつつ、さておき、このアニメーションはと言いますと、皆様からお寄せいただけるお便りによって作られるラジオ放送風エンターテインメント型アニメーションとなっております。今週のテーマはおもちゃというところでございますが、もう今日で今週が終わりですね。ということは、はい、そうなんですよ。明日から何になるのというその候補を挙げさせていただきます。はい、その候補というのは屋台、もしくはミニカー、もしくは素朴な疑問といったところでございますよ。来週どのテーマになるかは皆様の投票にかかっております。その投票がどこでできるかといいますと、ジャムキッチンのコミュニティ、こちらで投票を募集しておりますので、皆様続々のご投票をお願いいたしますちゃうから。はい、ちなみにこの宛先はこの放送の概要欄の一番上にリンクが貼ってあります。そのリンクをポチッと押していただけると簡単に投稿フォームに届くことができますので、はい、ぜひともそれを利用してテーマに沿った、もしくは沿ってなくてもいいんですけどもね、はい、お便りをいただけると嬉しいのではございました。じゃあじゃあでございますよ。はい、本日お便り来てるのか来てないのか、そのクイズ第1問目行かせていただきます。クイズ、お便り来てるか来てないか、ちゃんちゃかちゃんちゃんちゃん。ではそのテーマソングからスタート。お便り来てるか来てないか、お便り来てるそれとも来てない、その2択、3択目はない、3択目はない。本当にないのかな。僕はそれを疑ってほしい。物事には何でも2択じゃない3択目があるってことをね。じゃじゃじゃん。はい、といったところ深い深い歌を歌わせていただきました。いただきましたを噛みました。いただきましたを噛みました。いただきましたを噛みました。じゃあじゃあ本日お便りをいただけてるのかいただけてないのか、そこからまずは聞かせていただきたいと思います。はい、答え発表いたします。本日お便りがいただけております。本日お便りいただけておりますよ。お便りおたわらおありくいといったところでございまして、しっかりいただけております。そのお方様はペンネームザッパータカさんより、もうおもちゃ博士だよねっていうところ思いますからね。すごいよザッパータカさん。そしてそしてペンネームユタテクさんより、おもちゃの思い出いただきました。今日はおもちゃ日和だでございますよ。はい、もう今日でおもちゃの話題が最後となることによって、はい、いっぱいいっぱいおもちゃの話題をいただけております。ですのでお便りコーナーに行きたい のは山々でございますが、まずは各種 SNS にいただきましたご投稿様への感謝を言わせていただきます。そのお方様はゆうたてふさんです。ゆうたてふさん、やっぱりイラストありがとうございますですから。ゆうたてふさんがくださったのは、とにかく昨日のお一言を見事って言っちゃいまして見事にイラスト化してくださいましたから、それだよねというところでございます。まさにそれです。僕が想像していたものはそれです。ただなんでそういう呼び方するの？はい、それを教えていただけませんかというところは小裸に僕は言わせていただきたいのでございますよ。昨日も申し上げましたけれども、はい、全然答えてくださらいませんね。全然そんなことありますか？一体なんでこんな呼び方？はい、というところでございまして、とにかく見事に書いてくださってます。ですから、はい、ゆたてふさんのアカウントをチェックください。ジャムキッチンでのリポストができておりませんよ。はい、X でリポストさせていただきますので、ぜひともそこから辿ってくださり、そしていろいろな、はい、各種 SNS もご覧になってくださいね。ゆたてふさんの各種 SNS でございますよ。というところでございまして、改めましてゆたてふさん、やっぱりめちゃめちゃ可愛く書いてくださりありがとうございますと言わせていただきたい僕でございました。そしてそしてまだいらっしゃいます。そのお方様は金の鈴の音さんです。金の鈴の音さん、やっぱりご投稿ありがとうございますですから、はい、金の鈴の音さんはブログへと、はい、なんとまさかのキャラクター作ってくださってますよ。めちゃめちゃびっくりしたというところを言わせていただきます。とにかく皆様ご覧になってください。はい、スタッフさんの X で、はい、ポストさせていただいておりますので、はい、そこから辿ってくださり、金の鈴の音さんのブログ、とにかくめちゃめちゃ可愛いでございますから。でもご本人は納得されてないんですよね。そこに僕はクリエイターとしても魂を感じるんですけど、でもきっと金の鈴の音さんに言ったら、いやいやクリエイターじゃないよっていう風におっしゃる感じがするんですよね。でも僕なんかは本当にスタッフさんなんかよりも全然すごいクリエイターさんだよっていうところをめちゃめちゃ感じるんですよ。それに比べてスタッフさんはもうちょっと何か作れないの？もうちょっとっていうところを言わせていただきますよといったところで、改めまして金の鈴の音さん、やっぱりすごい創作をありがとうございますと言わせていただく僕でございました。そしてそしてまだいらっしゃいます。そのお方様はたかしさんです。たかしさん、やっぱり YouTube や X へコメントありがとうですから、たかしさんがくださったのはやっぱりそうですよね。はい、そう、僕も本当にそう思います。あれはいい文化ですよね。はい、今も残っていた方がいいんじゃないかなって僕は普通に思いますよ。はい、だってそれがあることによって多分喧嘩しても、はい、仲直りもしやすいですし、はい、そしてお互いに頼り合うっていうことがあるんじゃないのかなっていうふうには思いました。プラスショート動画へもコメントいただきました。ありがとうというところで、はい、改めましてたかしさん、やっぱりいっぱいいっぱいご投稿ありがとうございますと言わせていただきたい僕でございました。そしてまだいらっしゃいます。そのお方様はキサさんです。キサさん、やっぱり YouTube へコメントありがとうですから、キサさんがくださったのはそうですね、なんかそんな感じしますよね。はい、その昨日のお一言クイズの正解か不正解かを教えてくださったんですけど、僕の出した最初のヒント、それがなんかあれっぽいねっていうところをいただきました。 一体何を思われたのかはヒサさんのコメントをご覧くださいといったところで、ではでは行きます、でいただきます。なんだってです、なんか噛んだよねっていうところを言わないでください。それは噛みます。あのこんなにお話ししていたら噛みます。噛まないで30分以上お話し続けるなんて不可能ですからねというところは言わせていただきます。言い訳だよっていう風に、じゃあもう僕は噛みませんよ、この先噛みませんよ、ずっと噛みませんよというところを言わせていただきますといったところで、噛まない宣言いたします。何分持つか、はい、ぜひともご確認くださいといったところで、じゃあ行きます。せーので、キーサーさん、キーサーさん、キーサーさん、はい、もう嬉しいばかりでございました。改めまして、キサさん、やっぱり YouTube へのコメントありがとうございますといったところでございまして、まだいらっしゃいます。そのお方様は悲しみの果てはさんです。悲しみの果てはさん、やっぱり YouTube へのコメントありがとうですから、悲しみの果てはさんはもう僕言わせていただきますよ、素晴らしい、はい、正しい、はい、悲しみの果てはさんは素晴らしいというところを声高に言わせていただきます。一体何を僕は褒めたたえているのか、それは悲しみの果てはさんのコメントをご覧ください。素晴らしい、正しい、はい、もうその他にございませんよ。とにかく本当に素晴らしいです、それです、そういうことなんですよというところを言わせていただきますといったところで、改めまして、悲しみの果てはさん、やっぱり YouTube へのコメントありがとうございますと言わせていただく僕でございました。改めまして、皆々様、各種 SNS へのご投稿誠にありがとうございますと言わせていただく僕でございました。ありがとうございますね。それでは、はい、あの待望のお便りコーナーに行かせていただきたいと思います。行きますね。じゃじゃん、ペンネーム、ザッパータカさんよりいただけました。ザッパータカさん、やっぱりお便りありがとうねというところでございまして、ザッパータカさんよりのお便り早速読ませていただきます。いきます、じゃじゃん、リスさん、どんぐりスナーの皆様、金曜日、珍しく琵琶湖県は雨が夜中に降ってたらしく、雷も鳴ってたそうです。私夜勤で工場内でしたから雷聞こえませんでしたし、こんにちはですから、ああもう雷までもですか。そして僕の方はじゃあどうだったんですかね。あの気温が26度だったでございませんか、今日の気温が。ということは夜中に多分雨が降ったのかな、それによって気温が下がってる。で今の天気は曇りですから、あ、雨じゃないのにこんなに涼しいということは夜中の雨がっていうかじゃなくて、はい、こんにちはですから、ですよ、もうびっくりしましたよ、はい、あまりにも自然な流れでお話が進むので、僕の中ではそれにもう巻き込まれて普通にお話をしてしまいました。そして、はい、工場内でのお仕事お疲れ様でございます。でも雷が鳴ったとしても特に停電とかがなくてよかったですよね。僕が怖いのはとにかく、あー、こんにちはでした。もう話がまた進んでまして、すみませんね。はい、それでは引き続き読ませていただきます。いきます。じゃじゃん、ゲームボーホニャ、白黒からカラーになり、そして本体自体サイズが小さくなったポケット、そしてアドバンスになり、そして2画面のDホニャ、最終型が末を聞きながらのも持ち運べるスイッホニャになりましたが、ワンダースワホニャも最初は白黒でしたね。後にカラーが出て、それでゲームボーホニャに出てた魔界闘士サガがリメイクされたのを遊んだ記憶があります。あ、例の左から右に線をつなげるパズルゲームの名前は グンペイです。後にアーケードでも稼働してたパズルゲームですな。今は亡きゲームウォッチの開発者さんの下の名前になっているタイトルですね。すごく面白かったパズルゲームでしたよ。光線銃といえばファミコンの光線銃が強いイメージですが、おもちゃにも存在してましたね。メガドライホニャが出る前にジオン、ジディオン、そしてタカラトン、トホニャの前の会社名からサバイバーショットが出てましたね。どっちも頭にセンサー付きのバンドをつけて遊ぶ光線銃ですが、私はサイバーショットの方を持ってました。サイバーショットの方は相手の銃放つ光がヒットしたら振動が走るシステムで、音と同時に知らせてくれます。なので当たったかどうかで喧嘩もありません。わら、銃は結構重くしっかりと構えないとまともに狙えないですが、光線銃ならではのテクニックがもあり、光を反射させることも可能で、火や柱などを狙って相手に当てることも可能でした。でも電池の消費がすごいので、優れ電池切れ、すぐ電池切れとか起こしてしまう欠点が。わら、では長くなりましたが、リスさん、また番組見させていただきますので、来週のテーマどれも楽しみですね。特に屋台、わら。ではまたこの音の内容でいただけませか。ありがとうございますね。はい、もうすっごい歴史が詰まってましたよね。すっごい歴史。そして噛んだじゃんって思われました。そりゃ噛みますよ。はい、何分噛まずに済みましたというところを、ぜひとも何分持ったかを教えてくださいというところでございまして、ではではちょっと、はい、読み返させていただきます。それはと申しますと、まずはゲームボーホニャ、白黒からカラーになり、そして本体自体サイズが小さくなったポケット、そしてアドバンスになり、そして2画面のイーホニャ、最終型が末を聞きながらも持ち運べるスイッホニャになりましたが、ワンダースワホニャも最初は白黒でしたね。後にカラーが出て、それでゲームボーホニャに出てた魔界闘士サガがリメイクされてたのを遊んだ記憶がありますというところでございました。懐かしいタイトルきた。僕もそれ覚えてますよ。はい、魔界闘士サガありましたね。はい、ありました。そして僕、なんとなく記憶が蘇ってきました。多分僕、白黒の、はい、ワンダースホニャ、それを持ってたんでございますよ。はい、で、カラーが欲しかったけど、カラーはさすがに買ってもらえなかった。そんな記憶がなんか蘇ってきた感じがしますね。正しいかどうかは分かりませんよ。でも、あ、カラーだ、欲しいって思ったけど、手に入れた記憶がないんです。はい、欲しいと思ったけれども、ですから多分それは無理だったんじゃないかなっていうところを思います。そしてあのカラーになったワンダースワホニャですけど、はい、そんなに振るわなかったでございますよね。多分ちょっとひゃっくりが出ちゃいました。はい、ひゃっくり。はい、そうです、そんなに振るわなかった。それでそのまま消えてしまった、そんな気がいたしましてなりませんというところで、はい、数々ゲーム機って挑戦しますけど、ゲーム機って難しいですよね。はい、浸透するのが、だってまず、はい、遊びたいっていうゲームタイトルを獲得しないとなりませんもんね。それのなんと難しいことか。それには多大な資金を投入する必要があると思います。しかも開発費用も莫大となりますと、ゲーム機市場に参入するっていうのは、まあ体力のある会社さんじゃないとできないというところを思いました。ですよね、ですよね。はい、ですから先日教えていただいた、はい、ワンダースホニャさんの、はい、パンホニャさんでございますか。僕聞いたことがないんですけど、はい、 体力のある会社だったのかなっていうところを感じましたね。はい、って感じました。そんな聞いたことがないのにそういうものを出せる実力がある、体力があるっていうところがすごいなっていうふうに思いますね。はい、そしてもうこの先の未来もう無理ですね。はい、スマホがここまで出てて、スマホでこんなに、はい、もうメジャー化している世の中、はい、新たな携帯ゲーム機を出すっていうのは不可能オブ不可能、不可能オブキングオブキンというところを言わせていただきますよ。はい、もう壊滅的です。家庭用ゲーム機さえも危ないでございますよね、と思いません？家庭用ゲーム機さえも危ない、相当体力ないと、そしてはい、ビッグタイトルないでございますよ。ビッグタイトルあっても家で家庭用ゲーム機として、はい、大画面で遊ぶっていうのが難しくなってるだろうなっていうのは思いますね。はい、ですからもう勝負するとしたら家族で遊べるゲーム、これをやっていくっていうところしかなかなか道が残されてないんじゃないかなっていうのは感じますよ。はい、相当チャレンジしないともう難しいんじゃないかなって思ってます、正直に申しますとね、でございます。未来どうなりますかね。はい、未来どうなるかというところで、はい、というそんな風に思いました。そしていろいろな歴史ありがとうございます、流れが見事でございました、さすがザッパータカさんというところを言わせていただきますね。そして、はい、その、あ、例の左から右に線をつなげるパズルゲームの名前は軍兵ですね。後にアーケードでも稼働してたパズルゲームですな。今は亡きゲームウォッチの開発者さんの下の名前になってるタイトルですね。すごく面白かったパズルゲームでしたよ、というところで、なんとなくおぼろげに聞いたような気がいたしますよ。はい、僕の中でおぼろげでございまして、軍兵、はい、あー、でもゲーム画面が思い出せませんね、というところを言わせていただきます。はい、どんなゲームだったのか、面白いゲームだったということで、はい、今それが出ないっていうのはやっぱり権利的な問題なのかなっていうところを感じますよね。はい、懐かしの良いゲーム、それらが、はい、埋もれてしまうっていうのをなんとか防ぐ方法はないのかな。でも開発した人の権利っていうのは守ってほしいですからね。はい、そういうものを大切にしていただきたい。はい、ゲームを作った方、発想を生み出した方のそういうことに敬意を持って、はい、またなんか出していただきたいっていうところは思うのでございました、っていうところですかね。はい、というところで軍兵でございます。はい、なんか僕も聞いたことがあるので、はい、ちょっとすっきりしました。なんだろうなーって全く思い浮かばなかったので、はい、でもゲーム画面は思い出せない、そんな残念な僕でございます。なかなか、まあパズルゲームだから余計僕の印象にないんですね。パズルゲームは昔から本当に苦手でしたから、はい、というところを言わせていただきます。そして、はい、そして光線銃といえばファミコンの光線銃が強いイメージですが、おもちゃにも存在してましたね。メガドライホニャが出る前にジビオン、そしてタカラトホニャの前の会社名からサイバーショットが出てましたね。どっちも頭にセンサー付きのバンドをつけて遊ぶ光線銃ですが、私はサイバーショットの方を持ってました。サイバーショットの方は相手の銃放つ光がヒットしたら振動が走るシステムで、音と同時に知らせてくれます。なので当たったかどうかで喧嘩もありません。わら、銃は結構重くしっかりと構えないとまともに狙えないですが、光線銃ならではのテクニックもあり、光を反射させることも可能で、木や柱など狙って相手に当てることも可能でした。でも 電池の消費がすごいのですぐ電池切れとか起こしてしまう欠点が笑というところでございました。僕はそこまですごい光線銃の、はい、イメージはしてませんでしたよ。はい、あくまでも何のセンサーもないピピピピピピピピって、はい、先端が光るそんな何にもない光線銃です。まさかの、はい、ちゃんとセンサーがあって、はい、対戦できる光線銃の話題が出るとは想像もしておりませんでした。しかもそれを持ってらした。これもう本当にザッパータカさんもご家族さんへの多大な感謝、これは本当にしてくださいね。まあそういう方だとは思ってますけどもね。はい、多大な感謝じゃないと、もうでもその感謝を倍にしちゃいましょうか。その感謝を倍に、はい、それぐらいでございますよ。どれだけいっぱいいっぱい、はい、はい、もう愛情豊かに、はい、育まれていらっしゃったザッパータカさんであるかというところを僕は感じました。じゃないとサイバーショットまで買ってはもらえませんよ。サイバーショットまでと思いますよ。はい、ツインファミホニャまで買ってもらえませんよというところを言わせていただきますよ。はい、ツインファミホニャまでというところは言わせていただきますから。しかも、はい、カラーのワンダースホニャも遊んだことあるようですからねというところでございまして、もうすごいですよ本当にそれは、というところを言わせていただきます。はい、ですが、センサーのこうやってお話を伺うと、僕それ当時欲しかったなって思っていた記憶が蘇ってまいりました。それ欲しかった。でも僕やっぱり当時からそんなに遊ぶ相手を、はい、がいなかったのではございますよね。はい、いなかった当時から。ですからそれを持っていても、はい、仕方がないというところで、欲しかったは欲しかったですけど、欲しいとまでは言えることでもなかったような状況でございますかね。そんな感じでございます。ですので僕としてはあくまでも欲しかったは欲しかったけど、でも遊ぶ相手がいないっていう、そんな孤独さを感じる僕なのでございました。ザッパータカさんはお友達もにも恵まれ、とても素敵ですよね。はい、ゲーマーとしての陰と陽、陽と陰というところを感じるのでございました。はい、ですのでそうです、僕が光線銃って言ったのはただ単に光るだけのものです。はい、光線銃、はい、でございます。というところで、新たにちゃんとセンサー型の光線銃の情報ありがとうございますでございますから、というところを言わせていただいて、はい、その反射を使って、はい、木とかを狙って当てちゃうっていう技がある、それやったらほらそれ使うなって怒られませんでした、というところを思いますね。でもすごいですよね、当時からそういう光線銃センサーに反応するやつがあるなんて。はい、よくまあやりましたよねっていうところを思いますよ。どれぐらいそのセンサーの感度って良かったんですか？相当良かったです。まあ悪いと書いていらっしゃいませんので、多分良かったんだろうなという想像はします。はい、ただ電池、はい、電池切れ、これがすごい、はい、というところでございまして、はい、それはまあ大変だな、バンバンバンバンお金がかかっていくじゃございませんか。バンバンバンバンバンバンバンバンね、やっぱりご家族に感謝ですよね、というところを思いますね。当時充電とかもありませんもんね。はい、充電とかありませんもん。はい、というところでございまして、そしてでは長くなりましたが、リスさんまた番組見させていただきますので、来週のテーマどれも楽しみですね。特に屋台わら、ではまたとのとのことでいただけませか。はい、特に屋台というところでございますよ。はい、 屋台の話題なら盛り上がりそうですよね。でも以前にも、まあ屋台の話題ってテーマっていう、このテーマっていうのなかったんですよ昔は。ですから、でも屋台の話題になって、屋台で一番好きなの何ですかみたいな、そういうお話をした記憶はあります。はい、ですから皆様とまた屋台の話題ができれば、それはそれで嬉しいのではございますが、以前お付き合いくださった方は、はい、またかってなられないことをお願いいたします。何度でも何度でも行きますよ。はい、1万1回まで行きますよ。1万1回まで、1万1回まで行きますよ。何かは分かりませんけど、1万1回って言いたくなりました。はい、といったところでございまして、改めましてザッパータカさん、やっぱりすごい歴史をありがとうございます。はい、もう本当に博士様でございますよ。博士さんというところを言わせていただきます。といったところで、それではお次の方様行かせていただきます。行きます。じゃじゃん、ペンネーム、ゆーたーてふさんよりいただきました。ゆーたーてふさん、やっぱりお便りありがとうね。というところでございまして、土曜日といえばゆたてくさんっていう感じになっていらっしゃいますよね。じゃあじゃあ、おもちゃの話題、はい、どういったことがいただけたのか読ませていただきます。いきます。じゃじゃん、リスくん、どんぐりスナーの皆様、こんにちは、こんばんは。あ、ゆたてくさん、こんにちは、こんばんは。ありがとうございますね、土曜日くださいまして。誠に誠に、どんな思い出が詰まっていらっしゃるか、ではでは読ませていただきます。いきます。じゃじゃん、おもちゃといえば子供たちが幼い時のことを思い出したので、聞いてやってくださいな。ミニカーとかブロックとか、仮面ライダーやウルトラマンのちっこいお人形さんとかとか、細々としたもんがありますやん。これって踏んづけた時めちゃくちゃ痛くて、しょっちゅうちゃんと片付けてやーって言うてたのん思い出したわ。あと戦隊もんのおもちゃって高かったことも思い出した。とはいえほとんどじいさんが買ってくれとったんやけどね。へっ。あ、それともう一つ、アニマルちゃんたちのおもちゃはすぐ破壊される。ふく。そうそう、今日って20時からライブ配信のある日やんかいさ。今週もイラスト対決のお題を出させてもらいますね。今週は私が描いてもらいたいのを一択でお題にさせてもらいます。それはこちら、声に出して読んだらあかんよ。楽しみにしております。それではリス君、ロングリスナーの皆様、今日も一日ハッピーにお過ごしくださいませませ。そして今夜8時に TikTok でお会いしましょうね。ドロンパとのとのメッセージでいただけませた。ありがとうございますね、今日もご宣伝くださいましてでございますよ。はい、ライブ配信の日でございました。じゃあじゃあでございますね。はい、ちょっと振り返らせていただきます。はい、その思い出、どういったことかと申しますと、まずはまずはおもちゃといえば子供たちが幼い時のことを思い出したので、聞いてやってくださいなでございますよ。子供たちが幼い時、はい、それが何かというと、ミニカーとかブロックとか、仮面ライダーやウルトラマンのちっこいお人形さんとかとか、細々としたもんがありますやん。これって踏んづけた時めちゃくちゃ痛くて、しょっちゅうちゃんと片付けてやーって言うてたんかのんを思い出したわ。あとでございます、でございます、もうもう踏んづけたら痛いよね。そしてプラモデルだった場合は、踏んづけた時、なんやなんやねん母ちゃん、踏んづけてやろうって絶対怒られますよ、プラモデルの場合は。はい、踏んづけてやろうってなりますよね。だからだから気をつけて歩いてやってなりますよね。新しいの買ってやってなりますよね。どうですか、そういうことになった記憶はありませんか。ですよ、プラモデルは壊れるんですよ、とにかく。 ですから、踏んづけられるとショックがめちゃめちゃ大きいのでございました。そして母さん勝手に片付けないでよっていうのもありますよね。むしろ勝手に片付けられる、ここにわざと置いてたんだから片付けたら場所わからなくなるじゃんっていう風に、はい、えらいあれですよ、逆ギレですよ、逆ギレですよねというところを言わせていただきたいのでございますよ。ちゃんと遊んだら遊んだ後に片付けて、そしてもう一回遊ぶときに出しなさいよっていうところでございますよね。もうすぐ遊ぶと思ってたから出しっぱなしにしてるんだよ。もう逆ギレですよ。はい、逆ギレ。はい、もうちゃんと片付けましょうね。はい、遊ぶときにだけちゃんと出す。そうすればなくならないですし、はい、なくならない。はい、なくならないし踏んづけもされない。でございますから、遊ぶときだけ遊んで、あとはちゃんと片付けるっていうことを皆さんしてくださいね。それが自分のためでもございますから。はい、どこやったのっていう風な喧嘩になりませんから。なんで踏んづけるんだよっていう風になりませんから。はい、むしろ被害者は、はい、踏んづけちゃったお母様の方ですよというところを言わせていただきますからね。はい、トラップ仕掛けられて踏んづけたら怒られる、それはとんでもないことですからねというところを涙ながらに訴えかけさせていただきます。はい、そういう風に思いますね。まあまあ、そしてそしてでございますよ。あと戦隊もんのおもちゃって高かったことも思い出した。とはいえほとんどじいさんが買ってくれとったんやけどね、へへというところでございまして、戦隊もんは高かった。戦隊もんだけですか。あーでもあれですかね、はい、5名いるからでございますか。もしかして5名分になるからですから高くなるんですかね。そしてこれが一番の問題ですよ。何かというと毎年変わるじゃないですか。毎年、はい、毎年変わるからそれもう古いよってなると使わなくなりますよね。そして新しいのちょっと買ってよってなりますよね。はい、これめちゃめちゃもうこらー、そんな毎年新しいのにしないでっていう風に言いたくなりますよね。はい、もうご家族としたらですよ。もうそして下着とかもそういうの、戦隊もののやつとか、はいはい、ライダーさんとか、はい、よしかっこいい買ったのはいいけど、来年もう古くなってるから、いやもうそれ古いから恥ずかしいよってなるじゃないですか。ほら下着は何年も履けるからというところを思いますよね。はい、本当にまあ商売のうまい、はい、会社様たちでございますよというところを思うのではございました。というところ、はい、戦隊もんは高かった。まあまあキャラクターグッズっていうのはもともと高いですからね。はい、キャラクターグッズっていうの、これはまあ仕方のないところではございますよ。そして欲しがられちゃったらもう仕方ないねーってなっちゃうのがまた親御さんであるのかなっていうふうに思いますね。はい、でございます。高かったことも思い出した。そしてでございます。あ、それともう一つ、アニマルちゃんたちのおもちゃはすぐ破壊される、ププでございまして、まあそれはそうですよね。はい、いっぱいいっぱいいじり倒す、それがアニマルちゃんのおもちゃでございます。噛んだり、そして爪で引っかいたりするとすぐ壊れちゃいますよねというところは思います。はい、ですので、はい、それらあれですよね。はい、でもおもちゃって結構遊ぶんですか。はい、なんなら今まで買ったおもちゃで、あーこれ全然遊ばなかったねっていうのありません。これ全く見向きもされなくて全然新品のまま置いてあるよというものはございませんか。 というところはなんとなく気になるのでございます。そうなんですよ、好みがわからないんですよね。ですから買ってみて与えてみないと果たして遊ぶのかどうかというところで、はい、どれぐらい失敗したのあります？はい、全体の何割ぐらいが遊んでもらえなかったものがあるか、はい、動物ちゃんたちと暮らしてらっしゃる方、はい、買ってあげたもので何割ぐらいが遊ばれないか、はい、ぜひよろしくお願いいたしましたというところをお伺いする僕でございました。そして、はい、いただきましたよ。そうそう、今日って20時からライブ配信のアルフィアンカイさん、今週もイラスト対決のお題を出させてもらいますね。今週は私が描いてもらいたいのを一択でお題にさせてもらいます。それはこちら、声に出して読んだらあかんよ。楽しみにしておりますまーす。それではリス君、どんぐりスナーの皆様、今日も一日ハッピーにお過ごしくださいませませ。そして今夜8時に TikTok でお会いしましょうね。ドロンパというご宣伝をいただけませか。はい、土曜日の夜8時といえばライブ配信のある日でございます。が、しかし来週の土曜日は僕はシンガポールに行ってますから。そして引きこもりすアワーも皆様のお便りを読めないことになってますから、それを謝らせていただきます。シンガポールに行くことによって、はい、456は、はい、もうお読みすることができないというところを先に謝らせていただきます。456、はい、お読みすることができなくて申し訳がございません。ただ、未だ放送の内容が決まってないという恐ろしい状況でございますよ。もう行く直前なのにね。というところで、それはさておき、はい、イラスト対決があるのは実は、はい、そうなんですよ、ユタピクさんのライブ配信なのでございます。ですからユタテクさんのアカウントに行ってください。それが9時からでございます。夜の9時からライブ配信をされていらっしゃいますので、ぜひともご覧になってくださいね。そこで見事な、はい、イラスト対決があります。果たして僕それ描けるかな。もうほぼ無理ですよというところ言わせていただきますから、はい、ほぼ無理ですというところでございまして、もうちょっとギブアップ気味というところも言わせていただきつつ、じゃあ頑張って一応書きますからねというところを言わせていただきますので、一体僕がどんなイラストを書くか、そして対決の行方はいかに、だってどう考えたって僕が負けるのは完全じゃないですって思いませんか？って思いますよ。はい、まあ僕アレンジをしてくださるユタテクさんだとは思いますけれど、はい、とは思いますけれども、はい、どっちも得意分野というところ言わせていただきますねというところでございまして、ぜひご注目を。8時からは引きこもりすのお夕飯、9時からは、はい、ユタテクさんのアカウントでライブ配信されますからねというところでございまして、ユタテクさんからのまたまたご宣伝をいただいてしまいました。改めましてユタテクさん、対決楽しみにいたしますからねというところで、僕はイラストを描きます、はい、のでございまして、はい、ユタテクさんからいただきました。やっぱりなんかいい思い出ですね。それも、はい、とっても素敵なそんな思い出でございましたといったところで、それではお次のコーナーに行かせていただきたいと思います。行きます。それでは、僕の昨日のお夕飯は汁なしカップヌードルへのサバの、何ですか、サバ缶ぶち込みでございます。それというのもこちら、はい、どうですか、ちょっと画面が切れちゃってるというところでございまして、でもサバがごっつり入ってるのをお感じになられますでしょうか。 正直僕申します、はい、ちょっと甘みのあるサバの缶詰なんですよ。ちょっと甘みの、甘み醤油だれみたいな、そんな甘みのあるものと塩味の美味しい汁なしカップヌードル、これを合わせることによって味がぶつかったというところを言わせていただきます。味ぶつかりましたといったところでございまして、これは別々に食べた方が良かったなというのを感じますね。はい、どっちも美味しいんですよ。はい、どっちも抜群に美味しいです。それは言わせていただきます。でも一緒にしたら味がぶつかるので、ので別々がおすすめですというところを言わせていただきつつ、それではラスト行かせていただきます。いきます、じゃじゃん、ペンネーム、サンピアさんよりいただけました。サンピアさん、やっぱりお便りありがとうねというところでございまして、サンピアさんのお便りを早速拝見したいと思います。いきます、じゃじゃん、なるほど、はい、もうこれはご説明はしやすいんですけど、なんか前に、まあ、これ難しいかも。もし万が一ですよ、イラストにされる方がいらっしゃるとしたら、これ前に書いたのと被るから難しいよってなられる可能性があるんじゃないかなっていうところを思いますから、さてさてどうですか、そこは職人でというところを僕は思ってますよ。そこは職人で、ではではどういったお言葉かをご説明します。はい、もうこれ言っちゃいますね。はい、星です、星、星を英語にしてください。はい、星を英語、はい、星を英語でございますよ。はい、星を英語、それを2回続けてください。はい、ほにゃーほにゃーでございます、ほにゃーほにゃー、そして語尾は僕でございますので、はい、そうですね、これは空のお星様なのか、それとも、はい、キラキラ輝いている、はい、なんかオーラをまとった感じの、はい、人物っていうことなのか、はい、っていうことなのか、っていう、どっちでしょうね。はい、キラキラした人なのか、それともお星様なのかというところでございまして、どっちだかわからないなとは思いながらも、それが2回続いて、そしてラストの僕につながるのではございました。はい、どうでございますか、もうお分かりになりましたよね。その言葉がわからないよ、星を英語にするのがわからないよっていう方がいらっしゃったら、それは難しすぎます。はい、死の星のことをデスホニャーって言いますよね。デスホニャー、はい、ということはもう、はい、そうですよ、それがつきますよね。はい、それがというところでございまして、はい、じゃあじゃあ行きましょうか。サンピアさんよりの一言行かせていただきます。それではサンピアさんよりの一言、どうぞ。